どうもこんにちは、佐々木浩一です。この音声ではですね、お金の習慣を書き換えていったことで人生が変わり始めている方をお招きしてインタビューしていきたいと思うんですけども、今日は永井優子さんに来てもらってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
永井さん、簡単に自己紹介をお願いしたいんですけども。
はい、簡単に自己紹介。そうですね、40代独身。
40代って45から49歳まであるんですけど、
40歳です。
よく言ったね、
40
それ。
歳。はい、言っちゃいました。最近なりました。40歳独身で、キャリアウーマンという形での位置づけになりますが、中間管理職です。某百貨店の中に入っている、某有名コーヒー会社の、コーヒー豆販売店の店長をしております。
なるほどね。
はい。
はい。で、お金に関しての、その習慣を書き換えるということをスタートしたのっていつ頃でしたっけ？
私は、一期から受けさせていただいているので、2年前の12月に、まず、セミナーを受けて。
2015年12月に最初に。
そうですね。はい。
はい、
で、その後、一気に入って、っていう感じですね。
なるほど
ね。そして2期も受けさせていただきっていう感じの。
はい、そうですね。はい。はい、で、RCF マネークリエーションシステムを、に沿ってですね、第1フェーズ、第2フェーズ、第3フェーズという形で登っていこうとしてるわけですけども、RCF マネークリエーションシステムの第一フェーズっていうのは基本的にお金の管理法を学ぶことじゃないですか。
はい。
ね、お金をどうやって、その、現在あるお金をどうやって管理するかってことですよね。毎月ある収入をどのように管理したらいいのかっていうことを学ぶわけですけど。
はい。
これ、その、具体的に RCF のマネークリエーションシステム自体の、第一フェーズ、第二フェーズ、第三フェーズがどういうことかっていうことは、僕無料で全部教えてるので、この音声をね、その、聞いて、学びたいっていうことでしたら、無料のね、その動画とかそういうのは、お配りするような形にはしますんで。今一応ね、その、公にオープンにはなってないですよ。無料で配ってるものはね。
あ、そうですね。そうか。そうですね。
だから、これ聞いてる人は、その、僕のメルマガ読んでる人が聞いてるから、まだ RCF マネークリエーションシステム知らない人はね、別途改めて、無料のそれ、案内するんでね、申し込んでほしいわけですけど、そのお金の管理法っていうものを学ぶことによって、なんか変わったことがあったと思うんですけども、
そうですね、
知る前と後では何が変わりましたかね。
自分が何を知っているとものすごく幸せを感じるのかとか、楽しみを見つけることができました。
なんでお金の管理からそれが見つかるんですか。
第一フェーズで学ぶ、そのキャッシュフローポジティブっていうものがあって、それにはものすごく細かくっていうか大きくというか言い方がいろいろできると思うんですけど、その自分のお金を管理する、そのシステムがあるんですけど、そこの中で今まで漠然と使ってたお金に対してパーセンテージを決めて、でそれに対して取り組んでいく。
そうだね、決められた、項目でパーセント管理するんですよね。
そうです。
例えば収入が毎月20万手取って入ってきますってなった時に、その20万円を何にどういう割合で、使っていくのかと、どういう貯金の仕方をするのかなとか、そういうのがパーセント管理、項目が決まっていて、それぞれ理想のパーセントがあって、そういう形にしていくっていうことによって、自分の楽しみ、価値のあるものにお金を有効活用できるようになってきたっていうことでよろしいですか。
そうです、その通りでございます。
最初それ聞いた時にパーセント管理って聞いた時にどう思ったんですか。
いや、もうすごい苦しかったですよね
最初。
最初。
なんで自由に使わせる俺が稼いだ金だみたいな気分になるわけですか。
そうそう。映画もう何もできないじゃんみたいな、もうその、
思いました。
そうですね、結局一人暮らししてるので、もう家賃とかで、
うん、
もうその自分が使えるお金がこれしかないのに、さらにそこからこう振り分けられるなんてみたいな、うん、無理無理っていう風なのはすごい感じました。
あ、そう。
はい。
でいざやってみたらどうだったんですか。
やってみて、その、音声で、佐々木さんが理想のパーセンテージですっておっしゃったんですよ、
うんうん。
で、これはあくまで理想であって、目指すものだっていうおっしゃったときに、ちょっと楽になって、
うんうんうん、
じゃあ、自分ができるパーセンテージを目指すために、少しずつ少しずつやっていくっていう意識になったら、ちょっとそれは楽しくなったかなっていう感じですかね。
で、実際その通りに項目を決めてさ、理想のパーセンテージよりも低いにせよですよ。
はい。
うん。なんか、その通りやっていったら、どういうふ
う
に、あれですか、本当にか、まあ、管理という言葉から想像するものとは違う、現実に出会ったでしょ。
そうですね。
うん。なんか、管理っていうとさ、なんかさ、自分を制限されてさ、拘束されるみたいなさ、お金の使い方を拘束されるみたいなさ。
まさにそうですよね。もうそれがその受講生。そうですね、うん、受講生の中でも話し合いが始まるみたいな。うんうん、
いきなりこれかよみたいな感じ。
そうそうそう。ふ
ざけんなみたいな感じになる。
できないできないから始まりましたけど、
うん、
そんなシェアが始まり、まあ、バディ子でも始まりっていう中で、
うんうん、
そうですね。なんか、そこで、やってみるって人と、できないっていう人で分かれたなっていうのは印象があります。
なるほどね。
うん。
それ本当にできないんですかね。
そうなんですよね。それをこう、で、バディ子でこう、そうやって話をしてったら、うん、いやちょっと実は1000円から始めてみたんだみたいな、
うんうん
うん、っていう会話の一つで、
うん、
それだけでその本方のこうなんかモチベーションが変わってた、
うん、そうだよね、
俺やったぞみたいな。
そうだよね。だからさ、これさ、そのできないっていうふうに言っちゃった瞬間にやらないを選択するわけでしょ、う
ん、そうなんです。
これできなくないんですよ。できるのにやらないんですよ、これ。
パーセント管
理って絶対絶対にできるんですよ。スタート地点が人それぞれ違うだけで、
うん、
うん、絶対できるんですよ。
そうですよね。
そうなのにやらないっていうね、
うん、
ところからもうすでに道はもう分かれてしまう、うん、そこでもう完全に分かれるんですけども、
うんうんうん、
そこでまあまあ普通は絶対に大事だからここが運命の分かれ道だくらいに僕は言うわけでしょ、うん、言ってるにもかかわらず、うん、まあ半分以上はちゃんとやってくれるんだけどね、
うんうんうんうん、
でも、まあ割合的に確実に一定割合の人はやらない人がいるんです。
そうですね、うん、いますね。
いますよね。
います、います。
もうこれが決めるよって言ってるのにやらない人がいるわけ
です。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそう。そう、少ないけどね、割合としては。
うん、うん、
うん。で、まあ、それはそれとして、後でそのお話はするとしてですよ。
はい。
で、そこですごく、実は、必要な管理をすることによって、自分の自由度が広がってくるというか、うん、可能性が広がってくるし、うん、有効活用、無駄がなくなる、有効活用できるっていう、うん、そういう形に、うんうん、感覚的に気持ち的にそうなってるんじゃないかと思うんですけど、うん、どうですかね。
そうですね、
うん、
本当そんな感じですね。今
気持ちのゆとりっていうのはどうですか、
うん、お金を支払う払うっていうことに対しての、
うん、
その何に対して自分が、
うん、
こう楽しいというか、嬉しいというか、
うん、
そういう、こう、なんていうの、支払うことに対して、全然こう、圧迫感がないっていうか、うん、なんていうんですかね。
なるほどね。
そういうふうにはなりましたね。
例えば、じゃあ、昔は楽しいことに、 無駄遣いしてるんじゃないかみたいな罪悪感がお金を使うときに伴っていたりとか、うん、よくあるケースですけど、うんうんうん、そういうのありました、うん、
なんかその
そか人によって違うんですか、うん、
そうか、うん、楽しいことが何かすらも多分分かってなかったと思います。
ああ、そう。じゃあ必要なものにお金を払うときに苦しい思いをして、うん、くっそーってなんこんな仕方ないなって思いながら本当は払いたくないんだけどみたいな風に思いました思ってました。
うーん、
昔はそれはあんまない。
出てくな、うん、それで出てくなみたいな。
なんか
例えばそのそうですね、それはやっぱりこうアパートの家賃とかがやっぱ大きいので、
うんうんうん、
それ毎月毎月支払っていくものに対しては、うん、またこんだけ出てっちゃったみたいな、
うん
うん、これが残ればもうちょっと楽なのにみたいなのは感じてました、
うん
うん
うん、今も感じるんですかそれは。
今はあんまり感じないですよね。
もうだって決まってるからね、何にも必要だから払ってるってい
う、うん、そうですね、そうですね、
パーセント管理することによってそこから出てってるからさ、なんかなくなるイメージじゃなくって、うんうん、必要なところに必要なものを別に置いてるだけの話じ
ゃないですか。うんうんうん、うん、そうですそうですそうです、
かといってじゃあ楽しみのためにっていうその使う時っていうのは、
うんう
ん、あれですか、どんな感じなんですか。そのパーセント管理するとさ、なんかさ、その必要なものに支払った後に残ったものがさ、なんか楽しみに使える枠が狭くなったんじゃないかみたいな、うん、狭くなるんじゃないかみたいな風に思うはずなんですよ、項目がいくつかあるから、
うんうん、はいはい、
うん、
そうですね。
でもそういう印象から入ったはずなんですよ、
う
ん、うん、だけど実際やってみたらどうだったんですかそれはね。
実際やってみたら、うん、まあでも時間はそこにこう自分が好きなことにお金を使うということを知るためにおじ時間はちょっとかかりましたけど、
うんうん
うん、なんか何ですかね、その嫌じゃないですね、ここが豊かになる、心がこうなんかこれに対してはすごい楽しいからお金は使うけど、
うん、
でもそれはすごい高いものではないんですよ、
うんうん、
でもそれその自分が楽しいと思うことすらもその時は知らなかったですね、
うんうん、
始めの時は、
うん
うん、
そうするとそこにちゃんと楽しいことにお金を使っていって楽しめる人生に変わってきてるっていう感じなんですか。
そうですね、うんうん、
そうするとさ、生活の基盤というかさ、その生きていくためのさ、うん、その選択のさ、選択する基準が自分の中にできたりとかさ、
うん、
ね、そういう効果がありますよね、うん、
そうですね、
うん、よくさ、そのお金はさ、その人の拡大鏡みたいな風に言ったりするよね、
うんうんうん、
でその人自身がもろに現れるお金の使い方とかさ、
うんうん、
お金を通してその人の価値観って見えるからさ、すごいさ、
うん
うん、だからそこをさ、ちゃんと必要な項目で管理するっていうことはさ、うん、その人の人生にさ、うん、しっかりとなんていうの、しっかりと、必要な価値観を自覚して植え付けていくみたいな、そういう効果があるんだと思いますよ。だから目的を持って生きるとかさ、
うんうんうん、うんうん、
そういう風になるじゃん。
なりますね。
うん、
うんうん、
だ自分のエネルギーをどこに使っていくかっていうところで、お金ってさ、うん、エネルギーの使い道としてさ、エネルギーそのものだからさ、うん、自分そこに何のためにお金を使うっていう自分の意図がさ、そこに加わってさ、
うんうん
うん、で人生に必要なさ、大切な要素に対して自分が意識してエネルギーを使っていくことができるから。
うん
うん、だからその習慣をつけていくと、結果としてお金の習慣、お金の管理の習慣っていうものを通して人生のバランスが取れて幸せになるっていうことだよね。
うんうんうん、そうですね、
うん、よくまあ考えたもんだね、僕もね
本当ですよね。
ここで自画自賛しちゃうとなんかちょっと
素晴らしい、
聞いてる人は引いちゃうかもしれないけど、まあいつもそうなんですよね。だから、まあ、その効果としてさ、
うん、
これは僕の特徴なんだけど、先にアイディアが来ちゃうんだよね、
うん、
で、それがどういう結果を招くかっていうことが分かんなくても、これは絶対に真実だみたいな風なのがポンと来るもんだからさ、だからその確信のもとにやっていくわけよね。そう。で、やってさ、やるからさ、結果が出てくるんだよな。出てきた結果見て、なんだ、こういう結果になるんだ、みたいな。RCF ってすごくね？みたいな
す
こ
ごい。
とをそう感じるわけです、僕はね。一番感動するんですよ、僕はね。そう。だからまあ今回のそのお金の習慣っていうのも RCF 的お金の習慣っていうことだからさ。だから管理をその通りにやっていって、自分の人生が目的が定まってくるし、自分の価値観が何だかよく分かってくるし、で具体的にね、その夢や目標っていうのも見事に描ける自分に変わってくるよね。
そうですね。本当に変わりますね。
で、第一フェーズがね、そうやって管理の仕方ができてくると、やっと第二フェーズに行くわけだけど、第二フェーズではその夢を叶えるために、ね、収入そのものも増やしていこうぜっていうところになってくるし、ね、そういうその人生のプロジェクトに対して、ね、必ずお金ってさ、絡んでくるからさ、
その通り
そ
です。
こを叶えていく自分の土台が出来上がるのが第一フェーズだと思うんですね。お金、経済的なことだけじゃなくてね。自分の心の状態とか考え方の状態とか、そういうのの準備が整うはずなんですよね。で、そこを、まあ、ちゃんとやっていったおかげで、自分の夢がしっかりと描けるようになった自分がいるわけじゃ
い
ないで
ます
す
ね。いますね。
か。ちなみにどんな夢を？
そうですね。私の夢は、まずハワイに行って、で、それは自分のためだけではなくて、まあ自分もそうなんですけど、やっぱりこう、殺伐とした世の中で、こう、本当にみんな頑張って生きてる人たちが、やっぱちょっとこう、本当にくつろげる、その時間とか空間を、ハワイという大地の中で、海とか青空とか山とか緑とか、もう本当にそういうのに包まれて、もう元気になってもらいたいっていう思いが、私も元気になりたいし やっぱり一緒にこう頑張って生きている人たちにも味わってほしいしってい
で、ハ
う
ワイに
ものなんで
何
す。
を作るんですか？
ハワイに、まずカフェとコーヒー屋やってるので、カフェとそのもう宿泊施設ですね。宿泊施設と、まあ、できればこの、できればじゃないな、コーヒー農園みたいなのもやって、山と海に施設を作る。
すごいね。
どんどん壮大なプロジェクトが自分の中で
まあね。
でき始めました。
それさ、結局さ、初めの頃はさ、そういうふうにさ、具体的に描けない自分だったでしょ。
描けないですよ。描けないし、こんなこと言えないですね。人に。言えなかったです。絞り出して、佐々木さんに夢って何って言われた時に、うーって絞り出して、うーって苦しそうに言った夢がこれでしたから。
最初にね。
最初に。
で、しかもそれを僕に言って、なんか鼻で笑われるんじゃないかくらいの、そういう恐怖心を描きながら言った言葉ですよね。
本当に、本当にそうですね。
そうですよね。それがなんでそれを、
こ れはそうです
公
ね。
言できるようになって、それに向かって歩み出せるようになったんですかね。
これをこう、マネーの受講生に、1期でも2期でも私は言い続けたんですけど、誰一人笑わなかった。いいねって言ってくれる人、仲間がいて、で、それは、まあ、言えるけど、そこで働いている私をイメージできるとも言ってくれるし、それをこう、シェアすることで、あ、私、ハワイの誰々と つながってるよみたいな、うんうん、何かあったらつなぐよみたいな、
うんうんうん、
そういうなんかみんなからパワーをもらった、
うん
うん
うん、
っていうマネーを稼ぐためのプログラムなのに、
うん、
そのスキルじゃなくて、なんだろうな、かっこ自分の軸ができたって感じですかね。
うん、
うん
うん、そうだね、うん。
うん。
そっちってさ、スキルよりも最初になきゃいけない方だからね。はい、
そうなんです。
スキルなんてさ、そんなの別に方法論って基本原則は一緒だからね。
うん、うん、うんうんうん。
そう。
だからノウハウってことですよね。
そうそうそうそう。
うん、
だから普遍的な部分をしっかりと抑えて、今のトレンドを抑えればいいだけだから。
うんうんうんう
ん、そんなに難しくないですよ。これは本当あの情報のレベルで、処理できる、
はい、
うん、だけどそれ実現しようと思ったらさ、
うん、
ね、その人とつながる人に自分を表現するとか、
うんうん
うん、あるいはそのそういう自信を持って表現できるための土壌っていうかさ、うん、その前提条件っていうのはさ、
うん、
どっから来たのって言ったらさ、うん、本当第一フェーズをちゃんと真面目にやったかやらないかが決めてるんです、実はね。
そうですね、うんうんうんうん、
だからそれをね、その、まあ、先ほど後で話すって言いましたけど、
はい、
あの改めてそういう視点で受講生ね、一緒に受けた人たち、なんだかんだ言いながら100名以上いるわけじゃない
ですか。そうですね。はい。
あの一気に気合わせて。
はい。
その人たちの顔を思い浮かべながらですね。
うん。
あの、着実に着実に、順調に前進していく人と、はい、いかない人の違いを、はい、
うん、
あの見たときに、
はい、
見事なまでに第一フェーズの取り組み方が、そのまま出るんですよ。
そうですね、
うん、だからこういうのね、うん、だから最初の時点で決まっちゃうんですよね、
そうなんですね。で、うん、その音声も第一第二第一音声も第一話、
うん、
面白いですよね
何
が音声切って、うん、で後から実は初めの方の音声めっちゃ大事だよって、
うん、
佐伯さんおっしゃって、
うん、
なんかそのスキルの話よりもその感情っていうんですか、そのなんていうの、スキルじゃないところでものすごいこう語られてるところがあるので、
うん、
初めのとこ、
うん、
聞くのが楽しい、
ね、何のためにやるか
うん、うん、
うん、全てだからね。
そうですね、
うん、目的のところが全てだからね、結局、
うん、
その人の意思のところだからね、
うん、
うん、どうせやるならさ志高くやりたいじゃん、
うん、そうです、本当に
どうせやるんだから、
どうせやるなら
ね、
うん、
うん、やっぱり自分のさ一番真ん中でさ、
うん、
ね、みんなに喜んでもらえる方がそんなのいいに決まってるし、
うん、本
当にどんだけお金いっぱい稼いだとしてもだよ、
うん、
人を不幸に陥れてさ搾取して稼ぐってさ、うん、なんかもう、うん、なんかさ表面的にはいいかもしれないけどさ、間違いなく自分は地獄に落ちるなとかっていうのはさ分かるわけじゃん。だけど、
そうですね、
だけどやっぱりこの、うん、なんていうの、あのエゴが喜ぶ感じは捨てられませんみたいな、
うんうん、そうですね、本当に
ね、札束が持ってるだけで人はなんかペコペコしてくれるしみたいな、
うんうんうんうん、
ね、チヤホヤしてくれるしみたいな、
そうそうそうそうそうそう、
言うこと聞いてくれるしみたいな、
そうそうそうそうそうそうそうそう、もうまさにそういう世界を毎日売り場で見てますから、
うん、
本当に
ね、
うん、
怖いよねそこらね、
怖いですね、
だけど 本来ね何のために生きてんだろうっていうところってさ、うん、簡単に忘れちゃうことができるのがさ、うん、お金の力だからね。
そうですね、そう、本当そう思います。
そういうのは分かった上でね、僕もちゃんとその、うん、なんて言うんだろう、目的、本来その人が持っている魂の目的に近いところにさ、
うんうんうん、
まあ、完全に魂の目的っていうところに位置させるのっていうのはさ、これはもう、うん、いろんな努力が必要だからね、
うんうん、
なかなかそのお金のプログラムだけではさ、成し得ないんだけど、
うんうんうんうん、
でもお金自体はすごいパワフルなものだし、いろんなその有効活用ができる、だから持ってる人の意識次第なんですよね、
うんうんうん、
そう、だからそういうのはさ、なんかその黒いさ欲求を持ってる人にさ、うん、そんな教えたくないじゃん俺もなんか地獄に落ちることを加担してるみたいな感じになるからさ
そうですね、本当ですよね。
そ
う
だね、
うんうん、
どうせだったらさ、佐々木さんに教えてもらって、うん、こんなに素晴らしい、うん、ビジネスが出来上がりましたっていうのはさ、
うんうん、
聞きたいじゃん。
聞きたい、
うん、佐々木さんに教わってこれだけの被害者出しましたみたいなね、そんなに嫌ですよね。
嫌、はい、ですよ、
う
ん、
そう、
どうせだったらこうやっぱり自分も幸せになって、うん、みんなも幸せになって、
うん、
地球も幸せになってっていう方が絶対いいです、
ね、そうだよね、
うん、
だから、まあまあ、そういった形で、ね、RCF の、ね、ま、マネークリエーションシステムは基本、ね、お金を生み出していくために RCF を、ね、最大活用していくから、うん、本当にパワフルなことは間違いないんで、
はい、
うん、でもそのお金で何をするかというさ、一番の大事な大前提の、ね、その人が持ってる意思のところ、
ね、
目的意識のところをさ、そっちをやっぱしっかりと育ててあげたいですよね、
うんうん、そうですね、なんかものすごい掘りますからね、うん、自分を、うん、
そうなんですよね
うん、
そう、それでまあ夢を叶えていくっていうような土壌が出来上がって、土台が出来上がってですね、で、そんな永井さんですけど、
はい、
まあ、
はい、
ここからハワイに向けてどんどんどんどん準備を作っていくわけですけど、
はい、
はい、まだね、お金の習慣の書き換えというところに、うん、本気でまだ取り組んでいない人に向けてですね
はい、
はい、ここまで、まあ、第2フェーズに今差し掛かろうとしている、
はい、
ね、人生のステージが第2フェーズに入ったわけなんで、
はい、入りましたね、
まあ、夢を叶えていくために何をするかっていう、はい、ね、ところに入ったわけじゃないですか、うん
うん、はい、
これからそういう世界に入っていきたい、自分の人生でそれを成し遂げたい人に対して何かありますか、
うん、
まあ、多分
そうですね、
僕のその、ところに来る以前の自分に向けてのメッセージになるような気はしますけども、
うん、そうですね、
うん、未来のもうすでにそこをもう叩いた自分から叩くことに迷っていたい、
うんうん、
自分に対してどんな言葉をかけてあげたいかみたいなところだと思いますけどね、多分ね。
そうですね。そうだな。本当夢なんてなかったので、
うん、
本当、うん、佐々木さんと会う前、2、3年前、もうちょっと前か。本当に夢何って言われた時に、ないですって。ただただ将来が、この先が不安なんですって言ってた。
うん、
自分が、
うん、
その、まあ、マネーだけじゃなく、うん、いろんなプログラムも受けてますけど、マネーってもうなんかなんだろうな、ギュッと濃縮されてるプログラムだと思うので、
うんうん
うん、お金を稼ぐための知識を得るだけじゃない。
うんうん、
それはそれであるけど、それ以上に、
うんうん、
すごいこう自分と向き合う、
うん、
お金イコール自分なのかなって思ってしまうぐらい、
うん、
ものすごいこう、なんだろう、自分を本当に掘るなっていうものなので、
うん、
お金を稼ぐスキルをただ知りたいんだったら それは違います。
うん。
うん。意思とか感情とかを、うん、なんだろうな。明確になる。
まあ、幸せになりたいからだと思うんだけどね。幸せになるためのお金の稼ぎ方、
うん、そうですね、そうですね、
管理の仕方だと思うし、うん、幸せにならないんだったら管理なんかしなくていいじゃないですか、別に。
本当そう、本当そうですね。本当そうですね。
幸せになるための管理の仕方だし、
はい、
稼ぎ方だしっていうことだと思うんで、うんうん、でそれが幸せになるっていうのはさ、別にさ、稼げたら幸せになるわけじゃないじゃん。
じゃない
でしょ、
うん、
そこはまあ見事にそこを体現してくると思うんだけど、まあ最後その余談みたいになっちゃいますけど、うん、
はいはい、
出世してるじゃないですか、見事に。
出世して、そうそうですね、はい、移動してちょっと忙しいお店に着任、ね、
より責任の重大なポジションに、
はい、そうですね、
どんどんどんどん出世してるわけじゃないですか。
来ちゃいましたね。
ね、
はい、
ね、ということは結局会社に認められてるってことですよね、
うん、ああそうです ね、 ね、居心地が良くなりました、
ね、上がったわけです、うん、会社の評価、
うん、
ね、それがさ、
そうです、
僕はね、こうやってその接してるからさ、その客観的に永井さんのことを見るわけだからね、うん、客観的に永井さんが変化してるのを見るわけじゃないですか、
うん、はい、
ね、だって最初の頃はさ、はい、もうさ、廃人のようにさ、体調も悪いしさ、
そうです。
花粉症が出てさ、もうぐずぐずしててさ、なんかさ、うん、俺に泣かされてんだか、花粉症に泣いてんだかよく分かんないじゃないですか。
分かんなかったですね。
ね、で、疲れててさ、なんかさ、もう、だって仕事がすごいさ、仕事の量でさ、
うん、
なんか週末とか全然関係なしでさ、
うん、そうです
ね、
うん、
そういうさ、なんかもう見事に会社の都合に使われちゃっている、
うん、
自分をなくした中間管理職ですよね。
そうそうそうそう、しかもやりたくないとか言ってる中間管理職ですね。
ね、やりたくないとかいう感じで、であれですよね、そのね、シフトのさ、うん、その管理とかさ、
うん、うん、
ね、その業務としてさ、人と接する中でさ、
う
ん、その人と接するのは苦痛でさ、
うん、怖いって言ってましたよね。
怖いって言っててさ、
お客様が怖いですって言ってましたね。
客が怖いはさ、はい、雇ってるバイトとはさ、うまくコミュニケーション取れないわさ、
食べないし、
ね、そんなところからさ、
うん、
ですからね、
うん、変わりましたね、ここ2年ぐらいですかね。2年ぐらい
だよね。
うん。
うん。だから別に、ね、お金の管理だけの話じゃないですよね。
うん、はい。はい。本当そうですね。本当そうです。
人生、だから幸せになるために何するかっていうことで、うん、幸せになったってことね。
うん。
ね。
うん。
だから、まあまあ、当時は、もう全然その、男関係も、希望が見えないところから、
ところから、
もう楽観的にいられる、
まだ独身でございますけど、
楽観的にいられる、ね、まあもう必ずいい出会いはあるよねっていう、ね、その時が来れば必ずって思う今になってるわけで、
ね、はい、ね、本当にその言葉を糧に日々頑張ってます。
ということで、うん、
はい、
まあね、二次効果三次効果っていうのは果てしなく続いていくんで、
あ、はい、
ね、
そっちは大きいと思います。
作ればね、
はい、
ということで、まあ以上で永井さんの話は終わりたいというふうに思います。、
はい、
まあ、引き続き何人かの人にね、
うん、
ビフォーアフターは語ってもらうべく音声は集めていきたいなと思いますので、
うん、楽しみです。はい、
他の人の話も、
はい、
楽しみにしててください。
はい、楽しみにしてます。
はい、
本当に。
はい、では以上で終わりたいと思います。
本
日はお時間いただきありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい。